それでは聖書の箇所を開いていきましょう。今朝はイザヤ書11章1から5節です。旧約聖書のイザヤ書11章1から5節です。用意できましたか？イザヤ書11章1節。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。今朝はこの箇所から若枝は枯れないと題して小金井先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。そしてメリークリスマス。メリークリスマス。イエス様の誕生を心からお祝いしましょう。教会ではもうさまざまなところでクリスマスのプログラムがありました。皮切りはホレブ賛美の集いでした。40名ほどの年配の方を中心とした方々が集まって、共にイエス様の誕生を祝い、また新しい方々も来られてですね、祝うことができました。またその翌日はすくすく子育て広場の、ね、クリスマス、ここにもやはり新しい方が送られて、イエス様のその降誕について共に開くことができました。そして翌日は中高生のクリスマス、やはりここにも30名ほどの中高生たちが祈ってお友達を誘ってですね、やってきました。にぎやかに。そしてでもその中に本当に真理が語られて、たくさんの中高生たちがそこで祝うことができました。またその後もこう続いているんですが、今週はジョイキッズクリスマス、また25日には日経レポスでですね、ラジオの公開生放送があって、今日も祝会で子どもたちがその一部を披露してくれますが、ジョイキッズの友達がそこで参加する予定です。本当にいろんなところで今クリスマスの集いがされていますが、私たちはこの礼拝の場に来てですね、本当に一人一人が今日神様にこれを捧げようという捧げ物を携えて、この礼拝の場に集っておられると思います。私たちはこのクリスマスを共に今朝祝えることを本当に心から感謝します。ある坊やがですね、教会学校で、から帰ってきてお母さんと話をしていました。お母さんが聞いたんです。今日ね、教会学校でどんなお話だったのと。するとその子は、モーセの話だったよ。お母さんは大体想像がついたんですね。モーセがね、エジプトから民をね、導いて、約束の地に、荒野に向かって進んでったの。そう、とお母さんが聞いていて。で、どんなだったのって坊やは続けて言うんですね。あのね、モーセはね、海の前に立たされたの。海が前目の前にあって、後ろはね、エジプトの兵に追われていたの。そう。で、お母さんはワクワクしながら、その子がもうメッセージをどう受け取ったかなと期待しながら聞いていたら、坊やが、モーセはね、一生懸命海に向かって橋を作ろうとしたの。言うんですね。で、お母さんは、え？海に向かって橋を作ろうとしたの？そう。そしてね、モーセはね、海の中に入ってどんどんね、橋を作っていったの。そして、向こう岸に橋を渡して、みんなはその橋を渡って、海の向こう側に渡ることができたの。で、お母さん さんは、そんな話、本当に教会学校の先生、したの？と聞いたら、うんうんって。モーセはね、杖を上げてね、海が割れたの。でも、お母さん、そんなこと言っても信じてくれないでしょ？と、こう言ったそうなんですね。お母さんは、ああ、ちゃんと子供が話を聞いていたな、ということが分かって、ほっとしたんですが、クリスマスに処女が身ごもった。この話を聞いて、まともな知識、理性を持って大きくなった人は、そんなことは一体あるはずがないじゃないか、と誰もが思うんですね。でも不思議なことに、全世界でこの処女が身ごもった、そして神の子が生まれたというこのクリスマスを、この時期全世界で祝っているということは、これこそが神様の御業ではないでしょうか。処女が身ごもっている、そして男の子を産む、天地創造された作り主なる神様の側におられる方が、作られる側、被造物となって生まれたということは、すごいことですね。向こう側にいらっしゃる方が、こちら側に来てくださった。そして、人となられて、人のお腹から、マリアのお腹から、生まれた。救い主がこのような方法で与えられると、誰が一体この事実を信じることができたでしょうか。神様を待ち望み、愛した者たちは、これを信仰によって信じ受け入れることができました。坊やが言ったように、お母さんそんなこと言っても信じてくれないでしょう。でもそうでないんです。ここに書かれてある事実が私たちの真理となって与えられています。処女から生まれる子は神の子である。神が人となられてこの地にお生まれになった。最近ですね、赤ちゃんがたくさん教会にいますね。赤ちゃんが次々と今年は生まれ誕生し、そしてすくすくと大きくなっています。小学生の女の子たちがですね、私にも抱かせて、私にも抱かせて、とこうね、荷物を運ぶようにこう抱えてるのを見て、お母さんがハラハラしながら、落としはしないかしら、まだ首が十分座っていないのに、こうハラハラする姿をね、よく食事の時に見るんですけれども 私は生まれた時、なんとその生まれたその時ですね、4300グラムで誕生しました。これを話そうかどうしようかとても迷ったんですが、付き合いも長くなりましたから そろそろいいかなと思って、4300グラムです。果熟児なんですね。4000グラム以上は未熟児もありますが、果熟児もあるそうです。私が生まれた産院ではベスト5に入ります。まだ上がいたんです。4500という、赤ちゃんがね、2年上の先輩でいたんですね。で、私はそのベスト1は取れなかったけれども、3つの指に入るぐらい、大きかったです。母は私がお腹の中にいるときに、元気な赤ちゃんが生まれるようにと言って、スキムミルクをたくさん飲んだそうです。脱脂粉乳、骨が強く、確かに骨は強いですが、元気な赤ちゃんが生まれるように、当時胎教ということが言われていた時期でしたので、綺麗な絵を見て、景色を見て、良い音楽を聴いて、良いお母さんがこう精神状態で折れるように、何か良いものを描いて、かわいい、上が兄でしたから、下は女の子を望んでいたので、かわいい女の子、色が白くて、いろいろ淡い幻想、描いていたようです。生まれてから聞かされた話ですけれども。しかしですね、臨月が近づいてくると、あばら骨をですね、バンバン蹴ったそうです。こっち、こっち、こっち、こっちと。で、それをもう、母はそのお腹の様子をね、見て、お父さん、これは多分ね、双子だと思うわ。一気にこっちもこっちも蹴るしね。そして、双子か、もしくは、男の子だと思うわ。また男の子かもしれない。と言って、いざ10月、赤ちゃんがおぎゃーと生まれたら、一人で、しかも女の子だったんですね。母は喜んだですけれども、でも、その後4300お腹から出たわけですから、2日間、昏睡状態、点滴をずっと打ち続けて寝っぱなしだったそうです。もう衰弱しきってしまって、生まれた私はですね、看護師さんが作ったミルクを 両手でつかみ、キュッと一気飲みをし、すやすや眠ったと聞かされています。まあ、マリアがどのような出産であったかは聖書には詳しくは書いていません。けれども知らない土地でした。マリアは北の方のガリラヤ地方ナザレに住んでいたんです。そこから140キロ旅をしてベツレヘムに着いて、そのベツレヘムで赤ちゃんイエス様がお生まれになったんです。まさかこんなところで出産するとはマリア自身も想定していなかったと思います。馬や牛が見守る中、イエス様は産声を上げられます。取り上げたのはおそらくヨセフだったでしょう。ヨセフしかいませんでしたから、ヨセフがそのマリアから出てきたお腹の赤ちゃんをこう取り上げて、マリアはその産声をこう横で聞きながら元気な赤ちゃんの姿を見て、このことの始め10ヶ月ほど前、大天使ガブリエルが突然自分の前に現れて、聖霊によってあなたは赤ちゃんを身ごもると告げられたこと、そしてその子は聖なるもの、神の子であると告げられた時の、あの時の驚きを、その産声を聞きながら思い出していたはずです。そしてあの時が10ヶ月経って、本当にそのことが今現実に起こっている、今自分のお腹からその赤ちゃんが生まれた。天地創造された神様が被造物としてお生まれになったということは、理解を超えた不思議なことです。全能の神様が無力な赤ちゃんとしてお生まれになったんです。まあ、神様のなさることは奇想天外だなと、いつも聖書を開いて読むたびにそのような箇所にぶつかります。けれども、いつも共通しているのは、神様ご自身の方から一方的に私たち人間の世界にご介入くださっているという点は共通しているなと思うんです。でもそれはいつも神様の方法でなんですね。イエス様の誕生については遡るところ700年、このイザヤ書もその誕生から700年ぐらい遡った時期に予言されたものですが、メシアに対する予言は旧約聖書に何十箇所と出てきます。この予言書を紐解いてみると、イエス様の誕生についても、この日がいいと言って唐突に、じゃあこの日を選んでこの日に産ませよう、そのように無造作に選ばれたんではないんです。それには神様の緻密な計画がずっとあってですね、それを私たちは聖書を読むたびにですね、読み取ることができます。旧約聖書の影、それは新約を照らすものでした。本体は新約イエス様でも、この旧約聖書はこの救い主をいつも指し示していた。ですから民は皆この指し示されたメシアを待ち望んできたわけです。今朝開いた箇所もそのうちの代表的な一つです。イザヤという人物によって記された予言書11章の1節からもう一度お読みしたいと思います。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのない者を裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。エッサイの根株とはどんな根株だったか。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶと。まあ、面白い表現ですね。木の切り株です。皆さん切り株を見たことがあるでしょうか。 まあ、山やあるいは大きな公園に行くとですね、伐採されたばかりの、あるいはもう年月が経ったと思えるような切り株を見ることがあります。まあ、ベンチになるような大きな木の切り株を見るとですね、この木はどれだけ大きかったのかなということをまあ想像するんですけれども、エッサイというのは人の名前です。イスラエルの王国が一番栄えた時代の王となったダビデ、そのダビデのお父さんはエッサイ、お父さんです。このエッサイの根株から新芽が生えるというんですね。この株、この伐採された木、これはイスラエルです。イスラエルという大きな木が切り倒されてしまった、国が滅亡してしまうんです。このイザヤ、そしてその後のエレミア、この後イザヤ、エレミアのこの預言者が立った時代、この後、北イスラエル王国はアッシリアに、そして南のユダヤ王国はバビロによって、国は滅んでしまいます。なくなってしまう。しかし根こそぎではなかったんです。もう回復しない、再起不能ではなかったんです。根こそぎではなくて根だけが残された。そしてその根株からやがて新芽が生えてくる。エッサイの子ダビデ、その子ソロモン、ユダ族です。このユダ族であったダビデの家系からメシア、救い主が生まれるんだという予言でした。マタイの福音書は系図から始まりますが、最初にアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と書いています。それはこのことです。この切り株はどんな株だったのか。その第一番目は生命力を持った切り株でした。生命力を持った切り株、この予言は期待が見出せない中で語られた神様の言葉でした。伐採されて実を結ぶ枝もなくなってしまった切り株だけになったような状態です。それは人間の目から見るならば全く絶望的な状況です。葉も生い茂って勢いよくもっと枝を伸ばしていくはずだったのに、根株を残してバッサリと切り倒されてしまった、そのような状態。まあ、大切に積み上げてきたこと、重ねてきた人生プラン、計画、育まれてきた伝統、絶対潰れることがないと誰もが信じて疑わなかった創業百何十年という由緒ある会社が、まあ、潰れてしまう、なくなってしまう、再起不能になる。バッサリと斧が入る、それはそのような状態です。実を結ぶそのはずの木がなくなってしまう。まあ、今年の春に強風で、鎌倉にあります鶴岡八幡宮の天然記念物の大イチョウですかが倒れたというニュースが流れましたが、あれ根こそぎでしたね。多少根が残っていたようですが、この根がもうひっくり返ってこう地に出ているのニュースでその映像を流れたのを見ましたけれども、イスラエルがこのような状態になったのは自分たちの神様に対する罪の結果でした。けれど根こそぎではなかったんです。根株が残された、これこそが神様がすべてを託した希望の切り株でした。それはここから救い主がお生まれになるという約束の予言だったからです。ですからこの後に続くんです。その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であると。 今は切り株に過ぎない。しかし時が満ちたならば、そこから若枝が出て実を結ぶ日がやってくるんだ。救い主メシアが生まれるんだ。それはあなた方のためだ。国がなくなっていくような絶望の淵で語られた予言でした。神様はいつももうダメだという最後の最後に、向こう側に一筋の光、希望を私たちに当てて見せてくださるお方です。エッサイの根が残る、異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかけると、ロマ書の15章の12節で言っています。異邦人とは私たちのことです。救い主はイスラエルの民だけではない。この根株から芽吹く若枝はイスラエルの民だけではない、異邦人のため、私たちのためでもあったというんですね。この言葉の通りに、クリスマスイエス様はこの地に少女マリアのお腹を通して、お腹を借りてお生まれになられました。このエッサイの根株はどんな根株だったのか、その第2番目は、長い間忘れ去られていた切り株です。長い間忘れ去られていた切り株。この言葉があってからですね、でも一向に芽を出す気配はなかったんです。人からも忘れ去られすいません、あれは切り株のまま終わった。再び大木となって枝を張って勢いよく成長するような時代はもうやってこない。神様に見捨てられてしまったんだ。隣国は、隣同士になる国はみんなそう思ったはずです。きっと人目にもそう見えたはずです。国もなくなってしまった、捕囚に連れて行かれてしまった民の中から一体何が生まれるんだろうか、もう生み出す力などないはずじゃないか。私はこのクリスマスの時期になるとですね、思い出すことがあるんです。それは新学校の3年生の冬です。12月学校の授業が終わってですね、神奈川に帰省していました。もうクリスマスもこう間近になっていたその冬です。その年は相当寒い冬だったんですね。その寒さにも劣らないぐらい、自分が置かれた状況も負けないくらい厳しい状況でした。その時、まあ、もう数ヶ月すれば卒業するという時期で、卒業後のことについてずっと祈っていました。そして神様からいただいていた答えがあったんですね、卒業後のことについて。けれどもその卒業後にこの方向で進め、そこに進んでいくんだと信じていましたが、その冬全くそれはなくなってしまう、その道が阻まれてしまうという事態が生じたんです。その冬に相当強い力でした。その渦中に置かれてですね、心がなえそうになったんです。自分が自分でないかのようでした。寝ても覚めてもどうなっていくんだろう、これから自分の歩みは、と。全部捧げて歩んできたのに、これからどうなっていくんだろう。クリスマスを喜びたいけれども、そんな状態ではなかったんですね。それとはもう全く反対の暗くて重い時間でした。ずっとその中で一人祈ったんです。進もうとする道を大きな壁が立ちはだかる、激しい向かい風がやってきて押しとどめられる、そんなことが私たちに起こってくるんですね。人の思惑で神様の御心が立ち行かないということがあるんだろうか。今まで大切に祈り続けてきたのに、神様はこのことを、このことはあなたから来たんではなかったんですか、と叫ぶような思いで、黙ってそこに 身を置いていました。どうなるんだろうか、まんじりともしないで一日一日がこう過ぎていくんです。そしてクリスマスの朝、開いた聖書、このイザヤ書11章1節でした。このイザヤ書を通して神様は語ってくださったんです。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、希望の言葉でした。エッサイの根株は長い間忘れ去られた存在だったんです。もう可能性がないと思われた存在でした。イスラエルを取り巻く環境はですね、このバビロンを台頭して、ユダオ国を倒してしまった。その後ペルシャ、そしてギリシャ、ローマと次々と強い国が生まれては衰退し、また新しい強国が一帯を制覇する、この繰り返しの中で時が過ぎていっていたんです。しかし一向にあの根株からは芽を出す気配がない、希望がない。一体いつになったらあれは本当だったんだろうか。メシアは来られない、やっぱりただの切り株に過ぎなかったんだ。しかし時が満ちて700年経って、このエッサイの根株からダビデの家系ヨセフから新芽が生えたんです。ガリラヤのナザレという人口たった500人にも満たない小さな小さな名もなき村です。マリアとヨセフはそこで住んでいました。日本で言ったら東北地方の、何県でしょうか。片田舎、そんな町、そんな村あったの？という過疎地のような場所です。その有名人など決して生まれるとは誰も想像しないその場所でマリアとヨセフは育ちました。そのナザレに住む一人の少女マリアによって、前触れもなく御使いが現れて救い主の誕生について語られて、マリアは聖霊によって身ごもって、確かにイエス様がお生まれになったんです。その誕生は華々しくなかった、ファンファーレもなかった、素晴らしい贈り物もなかった、多くの人に歓迎されて迎えられたんではなかったんです。ひっそりと人知れず家畜に見守られ、羊の見張りをしていた、番をしていた羊飼いが駆けつけてくれた、そんな芽生えだったんです。吐く息も白いこのクリスマスの朝にですね、この言葉を読んだんです。エッサイの根株から新芽が生え、そのところから根から若枝が出て実を結ぶ、この言葉の中にイエス様が生きておられるんだということをその時はっきりとこう感じ取ったんですね。この言葉にイエス様が生きておられる。嵐で大雨に打たれても、日照りにさらされても、じっと根を張って新芽の芽吹く時を待っている、このエッサイの根株のように、神様が与えてくださったものは、それは全く逆に引っ張られるようなことが起こったとしても、進む方向と反対に動いているように見えても、劣悪な状況であっても、そんな影響は一つも受けることなく必ずなるんだということをそこで、受け取りました。同じイザヤ書の14章にこうあります。万軍の主は誓って仰せられた、必ず私の考えた通りに事はなり、私の測った通りに成就する。万軍の主が立てられたことを誰が破り得よう。御手が伸ばされた、誰がそれを引き戻し得よう。じっとその言葉にとどまっていることは簡単でなかったです。 なんとか打開策を講じたいという衝動に駆られます。でもじっとしていました。切り株は自分の言い分を主張しないし、ただ黙って芽吹く時、神様が定められた時期を待つだけだからです。イエス様はそうでした。ただ黙ってひっそりとお生まれになり、そしてイエス様の生涯の歩みはそうでした。そしてこの後、私はこのことについて解決を見ることができたんです。第3番目は、この和解だとはイエス・キリストです。この和解だはイエス・キリストのことを言っています。この根株から芽吹き、根から和解だが出て実を結ぶ、この和解だこそがイエス様です。和解だであるイエス様について別なところではこう言っているんです。その日、主の和解だは麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。暗闇に放たれる遺構、和解だとして芽吹かれたイエス様は暗闇に放たれる遺構です。子供の時に叱られて、外に出ていなさいというか、押し入れに入れられたこともありました。押し入れに入ってなさい、真っ暗なんです、怖いんです。その押し入れに入れられる時にこっそり懐中電灯を持ってね、入ったんです。暗いから怖いからこっそり抱えて懐中電灯を、怒られている、お母さんの怒りが自分に望んでいることを知りながら、また押し入れに入れられる状況でありましたが、懐中電灯の光を見ていたら、なんか許されるような、気持ちになって、ほっとしたんです。暗いところにいるけれども、大丈夫なんじゃないかなという思いです。あなたが今いるその場所は暗いでしょうか？明るいですか？行く先が分かっていますか？迷っていますか？人に尋ねても答えが返ってこないような難問を抱えておられるでしょうか？この光、暗闇に放たれる遺光であるイエス様に聞いてみてください。諦めずに尋ね続けてください。暑い暗闇が覆ってどう進んでいいか分からずに迷っていても、イエス・キリストのおられるところには常に明るく光が放たれています。そして行くべき道を指し示してくれるはずです。それは自分の握っているものを何か差し出す、委ねなければならないということから始まるかもしれません。あるいは悔い改めかもしれません。荷を下ろすということであるかもしれません。どうやったら光のところに行ったらいいんでしょうかと、どうやったらと私たちは尋ねるんですね。闇を好むのはサタンです。私たちを神様から引き離し、神様を信じてその信仰からずり落とし、暗く明かりもない迷い道に放り込むんです。しかしイエス様は光としてこの地に来られた。真理を持ってこの地に来られた。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。イエス様を呼び求めるだけで、その暗闇は光に変わります。イエス様の前で告白するだけで、闇は私たちから潮が引くように引いていきます。それが神様のなさる御業です。どうやったら、ただそこからイエス様を呼び求める、イエス様に告白する、告白したところに、そこにもうサタンは働くことができません。闇はそこに働くことができない。なぜならイエス様がそこにおられるから。イエス様は闇に放たれる遺光、 若枝はそのようにして芽生えました。そしてこの若枝はイエス様、その第2番目は教会の礎です。見よ、一人の人がいる、その名は若枝。彼のいるところから芽を出し、主の神殿を建て直すと。イエス様は主の神殿を建て直された。神殿というのは人々が来て神様を礼拝する場所です。まあ、エルサレムには46年間かけた神殿がこの当時ありました。その神殿を目の前にしてイエス様は言われたんです。この神殿を壊してみよう、私は3日でそれを建てようと。みんなそれを聞いて驚くんですね。これは46年もかかったのにそんなことできるはずがないじゃないか。けれどもイエス様はご自分を指して、ご自分が神殿であるということを指してこのように言われたんです。十字架にかけられて、死んで葬られて、そして3日目によみがえられる。この3日目に死の力を打ち破ってよみがえる。それによって神様との和解が、和解の道ができ、教会が立て上げられ、そこに教会の礎が置かれるんだと。私はこの岩の上に教会を建てる、ハデスの門もそれに打ち勝てない、イエス様は言われました。ハデスの門もそれに打ち勝てない、その教会を建て上げる、主の神殿を建て上げるためにこの若枝は芽生えたんです。この教会とは神様を礼拝する場所、神様との会見の場、神と人との壊れた関係を回復し、この神との交わり、この礼拝が回復する、そのためにイエス様は来られました。またこの若枝は世の罪を取り除く神の子羊でもありました。世の罪を取り除く神の子羊、彼は主の前の若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが認めるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。このエッサイの根株から出た新芽、この若枝は輝いて、そして誰もが見とれて、誰もが素晴らしいと歓迎したんではなかったんです。砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもなかった。これはイエス様の生涯、特に十字架を予言した言葉でした。この若枝は樹木など育つはずもない砂漠のような場所で根を張りました。ダビデの家系であったヨセフはガリラヤのナザレに住んでいた。許嫁のマリアを連れて住民登録をするために出生地であるダビデの町ベツレヘムに登ります。民一体、国一体全体が住民登録のために移動でごった返していたので、宿屋には場所がなかった。ベツレヘムというのは小さな町で、宿場町ではなかったんですね。大通りに面していなかった。だから大きな宿場がなかったんです。小さな宿場、ある時には人の家、それが宿屋になっていたんです。この時だからヨセフとマリアが折れるような家はなかった。仕方がない、私の家の家畜小屋を貸してあげましょうと言って、彼らはそこに、雨露をしのいだんです。そこでイエス様はお生まれになった。イエス様はお生まれになった時からご自分を迎えてくださる場所がなかったお方です。みすぼらしい馬小屋で、家畜の匂いと毛が汚れがついた貝羽桶に寝かせられました。華々しさは全くなかった。幼子のキリストが神殿にいて神様に捧げられた時、生贄を捧げるんですね、イスラエルの習慣で。 それは収入に応じての生贄なんです。貧しい者が捧げられるのは家場と庭。イエス様がこの神殿に行ってその生贄を捧げたのは家場と庭でした。マリアとヨセフはとても貧しかった。生贄を買う余裕もないほど貧しい中でイエス様は育ちました。イエス様は人から蔑まれる辛さを知っていました。それは蔑まれたことがあるからです。人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていたと、このあとこの言葉は続くんですね。先日、両親と電話で話をしていました。母が出て、父が出て、父と話をしていたときに、父が風邪をひいたというんですね。そんな大した風邪ではないけれども、風邪をひいて鼻が出て、で、風邪をひいたんだよと。風邪をひいたらね、お母さんに叱られたって言うんです。なんで風邪なんかひくのと。いや、ひいちゃったんだから仕方がないだろうと、こういう問答がこう電話口で聞こえるんですけど。なんでお父さん風邪なんかひくのこの時期に。母は心配あんまってなんですね。いつもこう風邪ひいたら困るなと思ってるのに風邪をひいてしまったから、それがこうなんでということに今なるんですけれども、そして風邪をひいた。で、父がそう言いながら、風邪をひいてね、邪険に扱うんだよ 訴えるんですね。お父さんをね、邪険に扱うんだよ、もっと大事にしてほしいよ、自分は元気だからわからないかもしれないけど、風邪をひいてる人は弱ってるんだ。だから弱った人の立場に立ってもらわなきゃねと、こう、電話口で言ってるんですね。すると向こうの方で母が、何言ってるの、お父さんって、ちゃんとうがいやって手洗ってうがいしてらっしゃいってこういうのが聞こえてくるんです。私はそれをふんふんと聞きながらですね、イエス様のことを思ったんです。イエス様は悲しみの人で病を知っていた。元気だったら、強かったら、何でもできたら、豊かに持っていたら、果たしてそれを知るものとなっていただろうか。イエス様は悲しみの人で病を知っていた。その立場に立つことができたお方でした。イエス様は私たちの病を負って、私たちの痛みをその身に、同じような痛みを持って担ってくださった。その最後は十字架でした。先ほどこの進学校の3年の時の冬の話をしましたが、あの時もう一つ私は教えられたことがあったんです。気づかされたことがあったんです。それはイエス様の十字架の苦しみを私は少しも知らなかったんだなということです。イエス様の苦しみを同じように理解できる者は誰もいない。そのことは分かっていますが、少しでも知るものでありたいと願ってきたはずなのに、それとは程遠い自分は、程遠いところに自分はいて、少しも分かっていなかったんだということです。あの時、自分自身がですね、なぜこんな理不尽な扱いを受けなければならないんだろうという扱いを受けて、それに対して何も言わずにじっとしていることしかできなかった。そんな辛いところに置かれてですね、イエス様を見上げたんです。その時初めてイエス様が何の弁明もせずに黙って十字架に向かわれた。それはどれほど辛かったことだっただろうかなと迫ってきたんですね。けれど、そんな屈辱的な耐え難い扱いを受けて、それがどれほど辛いことだったか、罪なき者が罪ある者として十字架につけられるということ、それがどれほどイエス様にとって辛いことであったのか、 耐え難いことであったか。そのことを思ったんです。しかしですね、イエス様はそんなことは厭わずに、まっすぐに目を上げて十字架に向かわれた。その姿が鮮明に自分のうちに、私のうちに迫ってきました。ああ、イエス様は黙って罪をかぶってくれたんだな。自分は愛されてたんだなということが、この時気づかされました。イエス様の担われた十字架はほんの少し、ほんの少しですけれども、自分も味わわせてもらった。それが喜びだったんです。エッサイの根株から出た若枝は、世の罪を取り除くものとして生まれて十字架の道を通られました。そしてこの救い主は本当にこの地上に来られたんです。救い主は来られました。聖書は旧約聖書と新約聖書とあります。旧約聖書はペルシャの支配下での記述で終わっているんです。この後500年ほどの暗黒時代がありますが、そのことに対して聖書は沈黙しています。何も語っていません。それを経て新約が開かれ、新約の時代、ローマの支配下のイスラエル民族でこの新約は始まっています。この時代にイエス様は誕生します。神様、あなたを待ち望んでいましたと言ってもですね、ようやくこの時が来たかと喜んでもです。いざお迎えするとなると、そこには受け入れるという信仰がいります。どんな信仰か。一番目はお言葉通りこの身になりますようにという信仰です。お言葉通りこの身になりますようにという信仰。これはマリアの告白です。大天使ガブリエルによって語られたことが自分の身に起こる。マリアもよく教育された女性だったようです。旧約のこのメッセージをですね、よくよく教育された。語られていたことが自分の身に起こる。この時マリアはもう婚約していました。おそらく結婚のプランが彼女の中であったはずです。でも全く予想もしないことが身に起こったんです。皆さんならどうしますか。こうやって進んでいこうと思ってる矢先に全く違う、こうプランが入ってくる。もしこれを引き受けたならば、婚約者であるヨセフを自分は失うかもしれない。きっとヨセフは理解してくれないでしょう。でももしそうなって自分が身ごもって赤ちゃんを産んだならば、一体自分とこの子を誰が守ってくれるんだろうか、当然考えたと思います。マリアにとっては重要なことでした。しかし御使いはここで、神にとって不可能なことは一つもありませんと告げるんです。神様はマリアの応答を求めていました。体内で神が人となられるのを経験した人は誰もいないんです。誰にも相談できないけれど、マリアは神にとって不可能なことは一つもないというこの言葉に自分の信仰を託したんです。自分の信仰を置いたんです。待ち望んでいたメシアをこのような形でお迎えしなければならなかった。お迎えしたんです。マリアは答えます。お言葉通りこの身になりますように。メシアをお迎えする、イエス様を迎えるのに、私たちは自分の事情というものを優先してしまうものです。 しかしもし自分がそのところを開くならば、そこに神の言葉は生きて働くんです。その先に神様が備えておられる技が進み広がり、私たちはそれを見て神様を仰ぐことができます。救い主は来られたけれども、受け入れるには信仰がいった。その第二番目は行きて拝すという信仰です。行きて拝す、信じていなければ行動は起きません。信じたからこそ行動が起こります。何も知らずに野原で羊の番をしていた羊飼いたちに御使いが現れて言うんです。今日ダビデの町で救い主が生まれた。あ、ベツレヘム近いじゃないか、近いところに救い主、救い主が生まれた。それを聞くんです羊飼いが。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている赤ちゃんを見つけますと語ります。羊飼いは社会的に立場の低い人たちでした。世の中では尊ばれない、忘れ去られたような存在です。貧しい社会であった当時、さらにその底辺を行く貧しさ、底辺を行く社会的な何かこう疎まれるような扱い。この羊飼いがこの素晴らしいニュースを聞いて、そんなことあるはずないじゃないか、もしあったとしても自分たちよりもっとそれを聞くべき人が他にいるはずじゃないか、自分たちは忘れ去られた、自分たちはそれを聞くような立場にない、言われたけどどうしようか、行くだけ、無駄ではないか、こんなすごいことを自分たちが真っ先に聞かされるはずがない。もし信じることがここでできなかったならば、イエス様の誕生に招かれても出会うことはありませんでした。羊飼いたちはこのことを聞いてですね、もう物事を歪めずに、また端から見るようなことをしないで行ってみようと、この言葉を信じて行動を起こしたんです。行きて拝しました。そしてそこにおられるイエス様を見つけ、そして誕生を祝うことができました。この救い主はもう